広報日高令和2年1月号ナンバー636、表紙日高広報日高2020令和2年ナンバー636、歩く楽しさ出会う喜び。表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に2020令和2年1ナンバー636が縦並びに置かれています。6枚の写真があります。アーチの下で中学生のタッチに迎えられる参加者、赤く色づくもみじ、木立の中を歩く人、橋を渡る人、老若のグループは手を挙げて笑顔を見せています。ページ下の方に横書きで歩く楽しさ出会う喜びと書かれています。表紙説明終わり、表紙終わり。年頭のご挨拶、日高市長矢ヶ崎輝夫。
明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、令和2年の新春をすがすがしいお気持ちでお迎えのこととお喜び申し上げます。さて、昨年は5月に平成から令和の時代となり、駒川駅前に地元6つのお囃子が初めて集結し、盛大にお祝いをしていただきました。一方、秋には大規模な台風の上陸もあり、市内でも床上浸水や木橋山橋が流されるなど、大きな被害が発生しました。早期復旧に向けて全力で取り組んでいるところでございます。さて、本年は東京オリンピック・パラリンピックイヤーです。7月7日には、駒神社から巾着田までの10区間で聖火リレーが行われますので、多くの子どもたちや市民の皆様に沿道で大きな声援を送っていただきたいと思います。また、今年も引き続き、市の将来都市像である笑顔と元気を明日につなぐ緑きらめく町日高実現のため、次の4つの施策を柱として展開してまいります。定住促進事業として JR 駒川駅の東口開設及び東口地区の整備を進めてまいります。教育の充実事業として4月からすべての小中学校区でコミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育をスタートさせます。また、高円公民館等の複合施設建設に向け、基本設計を進めます。子育て応援事業として、民間幼稚園が開設する、幼保連携認定子ども園開設への助成を行います。安心安全の確保事業として、災害発生時などに防災行政無線を有効に活用するため、デジタル化に向けた本格的に工事を開始いたします。今後もスピード感を持ち、魅力ある街づくりに誠心誠意取り組んでまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和の新しい時代を皆様と共に、日高市議会議長山田和重。
明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、希望に満ちた新春を晴れやかにお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。年頭にあたり、日高市議会を代表いたしまして、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。また、日頃より日高市議会に対し、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、昨年を振り返りますと、4月21日執行の日高市議会議員一般選挙投票率 46.45% により新人5名を含む16名の議員が誕生しました。4月7日には埼玉県議会議員一般選挙、夏には参議院議員通常選挙と埼玉県知事選挙が、その後参議院埼玉県選出議員補欠選挙が執行され、 まさに選挙イヤーでありました。その間、5月1日には元号が変わり、令和の新しい時代を迎えました。10月22日には、即位礼正殿の儀が行われ、儀式には200近い外国の元首、祝賀使節が参列されました。市議会といたしましては、9月定例会において、天皇陛下ご即位につき、賀詞皇帝に関する決議をさせていただいております。また、市役所1階ロビーには、天皇陛下ご即位奉祝記帳所を設け、多くの市民の皆様から喜ばれ、祝福のうちに新時代を迎えることができました。新年を迎え、日高市議会といたしましては、決意も新たに、市民の皆様が安心安全に暮らすことのできる日高市を目指し、全力を尽くしてまいる所存です。結びに今年1年が皆様にとりまして、幸せな年でありますよう、心からお祈りを申し上げまして、新年のご挨拶といたします。
写真で振り返る2019年、朗読者中、見開き2ページにわたり、下半分に11枚の写真と説明があります。朗読者中終わり。3月、毎年多くの観光客をお迎えしている巾着田の入り口に看板を設置しました。写真説明。切り株をイメージした看板に横書きで巾着田と書かれています。写真説明終わり。4月、日高市初となる春巡業、大相撲日高場所を開催し、会場は約3000人の熱気に包まれました。写真説明、7人の力士が土俵の内側を向いて立っている様子です。写真説明終わり。5月、駒川駒高根保育所で月1回英語の歌や簡単な会話を行う英語遊びを始めました。写真説明、本を片手に5人の子どもたちが英語遊びをしている様子です。写真説明終わり。8月、高根児童室の床と壁の修繕、大型遊具の入れ替えを行い、リニューアルオープンしました。写真説明、児童たちが遊ぶ様子を後ろで大人たちが見守っています。写真説明終わり。9月、日高市総合防災訓練を実施し、応急救護訓練や初期消火訓練などを行いました。写真説明、応急救護訓練をしている人と周りで見守る人たちです。写真説明終わり。12月、駒川駅自由通路整備及び駅舎整備に関する基本協定と基本設計協定を JR 東日本と締結しました。写真説明、駒川駅正面の様子です。写真説明終わり。10月、台風第19号による住宅の床上浸水や木橋3橋の流出など、市内に大きな爪痕を残しました。被災した木橋3橋は当面の間通行止めとなっています。ご不便をおかけしますが、迂回のご協力をお願いします。巾着田の被害状況。台風第19号による駒川の増水により、巾着田万寿舎下公園の一部が水没しました。土砂堆積、土砂流出、柵倒壊、倒木、流木やゴミの堆積などの被害が出ているため、立ち入り禁止となっている箇所があります。また、災害復旧作業及び二次災害予防のため、当面の間、巾着田でのキャンプ、バーベキューを禁止としています。写真説明、5枚あります。水害にあった巾着田。 崖崩れが見える駒川流域、壊れた三つの木で作られた橋、荒井橋、新堀橋、久保の下橋の様子です。写真説明終わり。ナンバー636、日高1、コンテンツ、目次、P2、年頭のご挨拶、P5、税の申告はお早めに、申告期限は3月16日月曜です。P8、民生委員、児童委員及び主任児童委員の紹介。P9、水道管の凍結にご注意を。P10、日高市公共施設再編計画案、市民コメントの募集。P12、子育て応援キラキラ通信。P14、第6回日高カワセミの里2デーウォーク。豊かな自然を訪ねて、日高をめぐる2日間。P16、あなたの街から。P17、日高インフォメーション。P25、日高市民情報広場。P26、市立図書館から。P27、暮らしの情報無料相談。P28、日高の魅力再発見。お詫びと訂正。広報日高令和元年12月号7ページ内、問い合わせの電話番号に誤りがありました。正しくは以下の通りとなります。お詫びして訂正します。川越税務署個人税第一部門、電話049-235-9411、代表、日高市役所、郵便番号350-1292、日高市大字南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分と日曜日、祝日、年末年始を除く。電話042-989-2111、ファックス042-989-2316、ホームページ http://www.city.hidaka.lg.jp/、 LINE ID:@hidakacity、 Instagram https://www.instagram.com/hidakacity_official。 Twitter https://twitter.com/hidakacity_pr。 Facebook https://www.facebook.com/hidakacity.saitama/。 町色 http://machiro.town/。 町色ではスマートフォン等で広報日高を閲覧できます。ホームページ、日高知得情報アプリ、町色の QR コードがあります。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、修税課、税務課の一部業務。毎週火曜日 午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、収税課、健康支援課の一部業務。1月26日日曜、午前8時30分から正午。今月の納税、1月31日金曜、納期限。国民健康保険税、第7期。今月の一押し、11月23日、24日、日高川蝉の里2デーウォークを開催し、日高の自然を満喫することができました。市民カメラマン、小犬沼春夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真説明、表紙と同じ写真がモノクロで掲載されています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ日高木製の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。遠足の聖地、日高へ行こうのロゴマークがあります。お知らせ。税の申告はお早めに。申告期限は3月16日月曜です。税の申告の受付が始まります。税の申告には、市民税、県民税の申告、市県民税申告と、所得税の確定申告、確定申告の2種類があります。申告が必要な人は余裕を持って早めの申告をお願いします。なお、市の申告会場では、市県民税申告と簡易な確定申告を受け付けます。申告関係の書類は、税務課1階12番窓口、各出張所、高萩北公民館で配布しています。令和元年度、平成31年度、市県民税申告をした人のほか、申告の必要があると思われる人には、市県民税申告書等を1月下旬に発送します。申告期間中は、税務課職員が申告会場に出向くため、税務課窓口での申告相談はお受けできません。市県民税申告が必要な人、確定申告書を提出しない人、確定申告が不要な人、で、給与所得や公的年金等にかかる所得以外に所得がある人、市県民税のみ各種控除、医療費控除、社会保険料控除等を追加で申告する人、勤務先から日高市役所に給与支払い報告書が提出されない人、不明な人は勤務先に確認してください。収入がない旨の申告が必要な人、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの収入がない人、または収入が非課税所得、遺族年金、障害年金、失業給付などのみの人でも収入がない旨の申告が必要になる場合があります。例、日高市国民健康保険税の軽減を受ける人、国民年金保険料の免除を受ける人、児童扶養手当を受ける人、保育所に入所申し込みをするした人、非課税証明書の発行を希望する人、市県民税申告が不要な人、確定申告書を提出した人、同居親族の扶養に入っていて収入がない旨の申告が不要な人、一箇所からの給与収入のみで年末調整が済んでいる人、または公的年金等にかかる所得のみの人で、 源泉徴収票に記載のある控除以外に追加で申告する控除がない人、公的年金等にかかる所得のみの人で、年金収入の合計金額が次の基準額以下の人、昭和30年1月1日以前生まれ、65歳以上、148万円、昭和30年1月2日以降生まれ、65歳未満、98万円。確定申告が必要な人、主な場合、給与所得、給与収入金額が2000万円を超える人、給与以外の所得金額の合計が20万円を超える人、給与を2箇所以上から受けていて、年末調整をしなかった給与の収入金額と、各種所得金額、給与所得、退職所得を除くの合計が20万円を超える人、年金所得、公的年金等の収入金額が400万円を超える人、公的年金等の収入以外の所得金額が20万円を超える人、給与所得及び年金所得以外、営業所得や不動産所得などがあり、収入金額から必要経費を差し引いた金額の合計が所得控除の合計を超える人、所得税の還付を受ける市県民税申告では所得税の還付は受けられません。給与所得のある人で医療費控除や寄付金控除など年末調整で受けていない控除がある人、令和元平成31年中に退職するなど年末調整を受けていない人、これらのもの以外でも確定申告が必要な場合があります。詳しくは川越税務署電話 049-235-9411 へ問い合わせください。公的年金等を受給している人、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等の収入以外の所得金額が20万円以下である人は、確定申告する必要はありません。確定申告不要制度。各種控除の追加により、所得税の還付を受ける場合や、損失の繰り越し控除を受ける場合など、確定申告が要件となっている場合は、確定申告が必要です。市県民税の算定にあたり、公的年金等の源泉徴収票に記載のない社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除等の各種控除を追加する場合は、市県民税申告が必要です。申告会場の受付日程、令和2年1月1日現在、市内にお住まいでない人は、市の申告会場で受付できません。1月1日現在にお住まいの市区町村にご相談ください。平日の申告受付、受付時間、午前9時から11時15分、午後1時から3時。表があります。期日、場所の順に読みます。期日、2月7日金曜、10日月曜、場所、市役所3階301会議室、12日水曜、13日木曜、駒公民館、14日金曜、17日月曜、18日火曜、武蔵台公民館、18日は午前のみ、19日水曜、20日木曜、21日金曜、高萩公民館、21日は午前のみ、25日火曜、26日水曜、27日木曜、28日金曜、障害学習センター2階視聴覚室、28日は午前のみ、3月2日月曜、3日火曜、高萩北公民館、3日は午前のみ。期日、 3月4日水曜、5日木曜、6日金曜、9日月曜、10日火曜、11日水曜、12日木曜、13日金曜、16日月曜。場所、市役所3階301会議室。表割り。休日の申告受付。受付時間、午前9時から11時15分、午後1時から3時。表があります。期日、場所の順に読みます。期日、2月24日、休日。場所、障害学習センター、2階視聴覚室。3月1日、日曜。高萩北公民館。表割り。申告に必要なもの。令和元平成31年中の収入や必要経費がわかるもの。表があります。収入の種類、必要書類の順に読みます。収入の種類、営業等、農業、不動産、必要書類、作成済みの収支内訳書。給与、源泉徴収票。源泉徴収票がない場合は、給与明細書など支払い金額がわかるもの。公的年金、源泉徴収票、厚生労働省年金局、企業年金連合会など。報酬、支払い調書、必要経費がある場合は、作成済みの収支内訳書。収入の種類、その他、必要書類、収入金額及び必要経費がわかるもの。表割り。各種控除に必要な書類など、令和元、平成31、年中に支払ったもの。表があります。控除の種類、必要書類の順に読みます。控除の種類、医療費控除、必要書類、作成済みの医療費控除の明細書、領収書の提示または添付は不要。ただし、自宅で5年間保管する必要あり。セルフメディケーション税制、医療費控除の特例の適用を受ける場合、作成済みのセルフメディケーション税制の明細書、一定の取り組み、健康診断や予防接種などを行ったことを明らかにする書類。社会保険料控除、健康保険、国民健康保険や任意継続の社会保険等、国民年金等の控除証明書や領収書。生命保険料控除、地震保険料控除、控除証明書。勤労学生控除、学生証、郵送の場合は写しを添付。障害者控除、障害者手帳、郵送の場合は写しを添付。寄付金控除、寄付先団体から交付された領収書や証明書、ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人が、市県民税申告や確定申告をする場合、特例申請分を含めたすべての領収書をお持ちください。特例申請分の控除を含めずに申告した場合、その分の控除が受けられなくなりますので、ご注意ください。住宅借入れ金等特別控除、2年目以降のみ。住宅取得資金にかかる借入れ金の年末残高等証明書の原本、税務署から送付されている給与所得者の特定増改築等住宅借入れ金等特別控除申告書。控除の種類、その他、必要書類、各種控除の支払い金額、適用要件などが確認できる領収書、証明書など。表終わり。その他、印鑑、朱肉を使用するもの。マイナンバー、個人番号、カード、またはマイナンバー、個人番号、 通知カードと本人確認ができるもの、運転免許証や健康保険証など、市の申告会場では、提示・郵送などで提出する場合は、写しの添付が必要です。扶養親族がいる人は、扶養親族のマイナンバー、個人番号の記入が必要ですので、わかるようにメモ等をしてきてください。確定申告・還付申告をする人は、申告者本人名義の口座番号がわかるもの、通帳など。税務署から確定申告のお知らせはがきなどが届いた人や、市県民税の申告書が届いた人は、その申告書など。利用者識別番号のわかるもの、お持ちの人のみ。医療費控除の明細書、収支内訳書などは、事前に作成しておきましょう。市の申告会場で受付できない人、青色申告の人、給与所得者で特定支出の控除を受ける人、外国の公的年金、外貨建て取引での収入、外国税額控除のある人、土地家屋や株式などの譲渡所得、分離課税がある人、利子所得がある人、損失の繰り越しなどの申告をする人、配当所得を申告する人、総合課税を除く、海外に住んでいる親族を控除対象とする申告をする人、雑損控除のある人、災害減免法による所得税の軽減免除を受ける人、住宅借入金等特別控除、1年目、住宅改修関連などの控除を受ける人、可燃分平成30年以前の年分の申告をする人、これらのもの以外でも受付できない場合もあります。詳細は担当までご相談ください。市の申告会場で受付できない確定申告は、川越税務署で申告する。確定申告書を作成して、郵送や e-tax を利用して申告する。税理士に依頼するなどの方法で申告してください。申告会場は大変混雑します。郵送での提出が便利です。市県民税申告の場合、申告書に必要事項を記入し、添付資料を同封して税務課へ郵送してください。申告書及び添付書類は一つの封筒にまとめて郵送してください。提出された書類などは返却できません。提出書類などに不備がある場合、内容確認のため連絡することがあります。確定申告の場合、国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーを利用すると、自宅等で確定申告書が作成できますので、e-tax で送信、または書面で印刷して郵送するなどの方法で提出してください。川越税務署に提出する確定申告書を受け取る申告ポストを、2月7日金曜から3月16日月曜まで、税務課開帳時のみ、及び申告会場、申告受付時間のみに設置します。投函する際は、住所と氏名を記載して封筒に入れ、必ず封をしてください。控えに税務署受領印が必要な人は、控えと切手を調布した返信用封筒を同封してください。なお、市では申告書の内容には関与しません。川越税務署からのお知らせ。所得税、個人消費税、贈与税の確定申告会場。期間、2月17日月曜から3月16日月曜。土日曜日及び祝日を除く。ただし、2月24日休日及び3月1日日曜に限り開場します。2月14日金曜までは確定申告会場は開設していません。 相談スペースが限られているため、長時間お待ちいただく場合があります。時間、相談受付、午前8時30分から午後4時、提出は午後5時まで。相談開始、午前9時から。場所、川越税務署。相談内容が複雑な場合は、午後3時頃までにお越しください。相談が午後5時を過ぎる場合には、再度お越しいただく場合があります。確定申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合や、受付を早めに締め切る場合があります。e-tax 作成コーナーの操作などに関する問い合わせ。e-tax 作成コーナーヘルプデスク。電話。0570-01-5901 受付、月曜から金曜日、祝日及び年末年始を除く。確定申告などに関する問い合わせは、国税庁ホームページ、確定申告特集をご覧ください。川越税務署、郵便番号 350-8666川越市並木 452-2 JR 川越線南古谷駅徒歩7分電話 049-235-9411 代表図説明 JR 川越線南古谷駅から川越税務署までの略図が掲載されています図説明終わり
お知らせ。民生委員、児童委員及び主任児童委員の紹介。令和元年12月1日付で、厚生労働大臣から辞職を受けた94人の民生委員、児童委員及び主任児童委員は、民生委員法、児童福祉法によって、地域福祉の推進役として、また関係機関とのパイプ役として活動します。問い合わせ、生活福祉課地域福祉担当、1階10番窓口。表があります。担当地区名、氏名の順に読みます。担当地区名、横手区。氏名、岡野博士。久保区。大工、西武線内、西川義雄、大工、横手幸恵、武蔵台一丁目、1から7、23から41、欠員、武蔵台一丁目、8から22、42から47、皆川玲子、武蔵台二丁目、1から13、欠員、武蔵台2丁目、14から28、荒井信子。武蔵台3丁目、6から18、三越英子。武蔵台3丁目、1から5、19から29、高橋健。武蔵台4丁目、7丁目、13、16、山田直樹。武蔵台5丁目、1から4、14から21、渡辺優子、武蔵台5丁目、22から29、北田文子、武蔵台5丁目、5から13、6丁目、小川千冬、武蔵台7丁目、1から12、14、15、17から19、浅見明子、横手1丁目、2から16、佐藤澄、横手一丁目、17から30、油川由里子。横手一丁目、31から35、2丁目、29から35、前田博子。横手二丁目、16から28、鈴木敏夫。横手二丁目、1から15、北野正則。駒本郷区、日向区、大野康夫。元宿区、清流区、西川義次、上高岡区、 下高岡区、新堀区、大宮、吉田明正、新堀区、野口、荒井、稲荷堂、加藤敦史、梅原区、堀口智恵、栗坪区、石井義雄、栗原区、二連木区、清水昭義、新堀区、本新堀、原、藤川、小林照子、四本木区、若林春夫、野々宮区、細田利正、八重田区、山下恵子、上加山区、県道飯能寄居線、西側、神田誠二、上加山区、県道飯能寄居線、東側、宮崎健一、駒川区、四組県道飯能寄居線、西側、五、六、七、八組、小林和夫、駒川区、一、二、三組、四組県道飯能寄居線、東側、新しい広明、宮外徳、一から四番、欠員、宮外徳、五、六番、横手康夫、平沢上組区、馬琴区、佐々木良子、平沢中組区、山根区、川端区、桑原勝夫、田場目区、国吹久保、久保区、芝外徳、桜井孝子、新宿区、朝日川岡区、西沢幸美、原宿区、一、七、10番、佐藤勝夫、原宿区、2、8番、伊藤照夫、原宿区、3、6番、飯田昇、原宿区、4、5番、福山和子、原宿区、9、11番、藤本実、茅山上区、南、野口和夫、茅山上区東、滝沢恵里子、茅山上区西、ガーデンパーク区、太平洋セメント社宅区、室岡実、茅山下区市営住宅区欠員、下茅山区県営茅山団地区新井淳子、中茅山区前山を含む、東急駒川一区、小岩井住子、東急駒川二区、雪成道夫、東急駒川三区、長尾角弘、東急駒川四区、加山ハイツ区、前島健一郎、駒川団地、市街区一から六、欠員、駒川団地、市街区七から十五、須藤忍、駒川団地、市街区16から23、本山陽一、駒川団地、市街区24から32、欠員、駒川団地、市街区33から41、欠員、駒川団地、二街区1から8、上野義子、駒川団地、二街区9から14、欠員、駒川団地、二街区15から22、佐藤美恵子、駒川団地、三街区1から7、欠員、駒川団地、三街区8から14、高根台、欠員、高萩一区、高萩駅前、通線東側、小鹿野線寺、高萩一区、高萩駅前、通線西側、別所区、欠員、高萩二区、岡野一平、八津区、石田直美、天神区、石川真嗣、宮前区、下高萩区、伊藤博史、高萩三区、高萩442-20、 から570-62、おなかげ423-5から16、荻野美智子、高萩産区、高萩571-1から636、友田春江、大谷沢区、谷区、関口和夫、馬引沢区、中沢区、三橋俊春、下大谷沢区、大河原万次、高富区、粕谷克美、おなかげ、上久美区、向井郷区、市川栄一、おなかげ、本村区、小久保和夫、おなかげ、北口区、上村悟、高萩団地区、市川ご飯、中沢幸子、高萩団地区、6から9班、鈴木克美、高萩団地区、10から13、16班、浅野隆、高萩団地区、14、15、17、18班、平峰和代、武蔵野団地区、与田秀夫、朝日が丘1区、金子雅子、朝日が丘2区、2地区、欠員、朝日が丘2区、3地区、欠員、朝日が丘2区、4地区、秋田義江、高萩北区、おなかげ北口区、北通学区、欠員、駒寺区、森高区、駒寺の団地、ハートフルタウン、駒野高春、新宿区、北、石井泉、新宿区、南、大沼節子、相原区、星仁、日高大区、杉山博之、堺新田区、北、倉本信代、堺新田区、南、欠員、日高団地区、一地区、佐野光恵、日高団地区、二地区、高野博士、日高団地区、三地区、佐々木清子、日高団地区、四地区、橋村豊子、日高団地区、五地区、中出孝雄、日高団地区、六地区、秋葉明子、主任児童委員、担当地区名、横手台、武蔵台地区、寺島香織、駒地区、青山弘子、駒川地区、佐藤美希、高根地区、岡崎道夫、高萩地区、田中和歌子、高萩北地区、小泉恵子、表終わり。お知らせ、水道管の凍結にご注意を。寒さは水道管の大敵です。気温がマイナス4度 C 以下になると水道管が凍結して破損することがあります。修理費は皆さんの負担になり、さらに水道管の破損による漏水は水道料金に反映されることになります。本格的な寒さも迎えるにあたり、水道管の防寒対策を施しましょう。凍結しやすい場所、風当たりの強い屋外、家の北側で日光の当たらないところ、地上でむき出しになっているところ。凍結を防ぐ方法、水道管、むき出しになっている水道管や蛇口を毛布、布切れ、または市販されている保温帯などで覆い、ビニールテープを巻いて保温しましょう。メーターボックス、ビニール袋に発泡スチロールなど詰めたものを入れ、さらに段ボールや発泡スチロールなどを乗せて保温しましょう。空き家や空き部屋がある場合、旅行などで長期にわたって不在の場合、蛇口の立ち上がりや給湯器等が凍結し破損する恐れがあります。水抜き栓で水を抜いて 凍結防止を心がけましょう。また、長期不在の場合は、上下水道料金センター、電話 984-1871 に、水道使用中止届を提出してください。凍結したときは、自然に溶けるのを待つか、タオルをかぶせ、その上からゆっくりぬるま湯をかけましょう。急に熱湯をかけると、水道管が破損することがあります。凍結により、蛇口を開けても水が出ない場合は、蛇口を開けたままにせず、必ず閉めましょう。破損したときは、メーターボックスなど、個人が管理する箇所の修理費用は個人の負担となります。メーターボックス内の水抜き栓、メーター止水栓を閉めて水を止め、市指定の給水装置工事事業者に修理を依頼してください。市指定給水装置工事事業は、市ホームページをご覧いただくか、水道課経営総務担当電話989-2363へお問い合わせください。図説明。2枚の図があります。剥き出しになっている水道管や蛇口を毛布、布切れ等で保温しましょう。メーターや発泡スチロールをビニールに入れ保温しましょう。水道管からメーターボックス、止水栓までは個人が管理。止水栓から市の水道管までは市が管理します。図説明終わり。イベント、国際文化交流セミナー。日高市国際交流会では、各国の文化や生活を学ぶセミナーを開催しています。講師を交えた交流会もありますので、国際交流をしてみませんか？期日、テーマ、講師、2月4日火曜、ニカラグアの感染症活動体験、石田さと子さん、日本出身、2月11日、祝日、日本から見たアメリカ人、アメリカと日本を比較する、マイケル・ピースカーさん、アメリカ出身、2月18日火曜、メキシコをもっと知ってみませんか？田中パトリシアさん、メキシコ出身。都合により内容が変更となる場合があります。時間、午後7時から8時30分。場所、障害学習センター。人数、30人。申し込み順。人数に余裕がある場合は、当日申し込みも受け付けます。費用、無料、持ち物、筆記用具。申し込み、1月24日金曜日までに電話で、日高市国際交流協会へ。問い合わせ、日高市国際交流協会事務局、総務課内、電話 989-211。募集、日高市公共施設再編計画案、市民コメントの募集。市内の公共施設の多くが昭和50年代を中心に整備されてきましたが、これらの施設が今後一斉に更新や改築の時期を迎えることから、たくさんの更新費用が見込まれています。一方で、人口減少や少子高齢化に伴う社会保障費の増加及び生産年齢人口の減少に伴う税収の減少が避けられなくなっています。このような状況から、公共施設の今後の具体的な取り組みを定める日高市公共施設再編計画の策定を進めています。令和2年度から7年度までの6年間を計画期間とする第1期の計画案に対する市民の皆さんの意見を募集します。地区別再編方針案、 駒地区駒小中学校で施設一体型の小中一貫教育を進め、小中学校のいずれかに統合します。また、駒郷民族資料館の機能を駒郷古民家へ移転し、資料館を廃止します。駒農村研修センターについても廃止します。駒川地区、駒川小中学校で施設分離型の小中一貫教育を進めます。また、小中学校それぞれのプールは廃止して市民プールを活用します。清掃センターでは現在使用していない焼却施設を解体します。高萩地区、高萩小中学校で施設隣接型の小中一貫教育を進め、小学校のプールを中学校のプールに統合します。また、高萩公民館の老朽化が進行しているため、高萩公民館と高萩出張所の複合施設を建設します。高萩南農村研修センターは廃止します。高根地区、高根小中学校で施設一体型の小中一貫教育を進め、小学校を活用します。高根保育所、高根児童室の機能を中学校へ移転します。高萩北地区、高萩北小中学校で施設分離型の小中一貫教育を進めます。武蔵台地区、武蔵台小中学校で施設一体型の小中一貫教育を進め、小学校を活用します。閲覧期間、1月20日月曜から2月18日火曜。閲覧場所、市役所1階行政情報コーナー、市役所3階財政課、各公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里、文化体育館日高アリーナ、市ホームページからも閲覧及び意見の投稿ができます。意見を提出できる人、市内在住、在勤、在学の人、意見提出方法、意見記入用紙に記入し、2月18日火曜までに郵送、消印有効、電子メール、ファックス、または直接、財政課へ。意見記入用紙は、市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、財政課施設管理担当、メール、link@city.hidaka.lg.jp、イベント、消費生活講座、人生のいろいろな落とし穴を避けるには、司法書士が悪徳商法から介護、破産まで日々の業務で相談、依頼を受けた事件から実例を交えてわかりやすくお伝えします。日時1月21日火曜午後1時30分から3時、対象成人、人数60人、申し込み順、講師、司法書士、中垣良介さん。費用、無料、持ち物、筆記用具、申し込み1月18日土曜までに、高萩公民館へ。場所、問い合わせ、高萩公民館、電話 989-2145。 お知らせ、2020年農林業センサスにご協力ください。農林水産省では2月1日現在で全国一斉に2020年農林業センサスを実施します。この調査は農林業の実態を明らかにする最も基本的な調査です。1月中旬から農林業を営んでいる皆さんのところに調査員が訪問して調査票への記入等を依頼します。なお、調査票に記入された内容は統計以外の目的には使用しませんので、 農林業関係の皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。
広告。おかげさまで48年1ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
お知らせ、日高市消防団特別点検と功労者の表彰。日高市消防団特別点検が11月16日、飯能日高消防署で行われました。関越から始まり、副装規律の点検、部隊訓練、機械器具の点検、消防操法、放水試験などの日頃の訓練の成果を発揮しました。点検官、市長からの公表、訓示の後、消防功労者、優良分団などの表彰が行われました。表彰者は次の通りです。継承略、総務省消防庁表彰、永年勤続怠惰者、一号褒章、銀杯、勤続25年以上、和田義弘、渡辺正美、永年勤続怠惰者、二号褒章、銀杯、勤続15年以上、本橋茂樹、服部健太郎、藤谷忠次、埼玉県消防協会表彰、一等功労賞、野口淳、荒井博之、岡村健、武藤健一、二等功労賞、長谷哲夫、岡野聡、鈴木真也、犬竹和也、井上隆、堀地義光、小祝正治、三等功労賞、後藤祐介、八島秀智、新野勝、平正樹、中村博之、川口博次、杉田義則、昇哲也、金野和幸、伊藤隆、機関技能賞、新井達也、和田博、成田智樹、小倉健、武藤直樹、広地和明、三橋博樹、団員家族憲章、野口純子、荒井実、岡村由紀子、武藤敏夫、飯能警察署長表彰、和田義弘、渡辺正美。日高市消防団表彰、優良分団第一分団、優良団員岩本博樹、中野慎吾、功労賞福田澄、岡田達彦、細井和樹、椎橋義明、武藤直樹、森下洋介、笠原隆、広地和明、浜浦正秀、三橋博樹、金属賞、荒井隆、内野美智子、山下隆、外畑博、成田智樹、小前聡、中野慎吾、石川徹、道谷敦、林正史、柳田哲也、原田純平、対談者表彰、和田義弘、渡辺正美、本橋茂樹、服部健太郎、後藤敏和、吉沢里香、藤谷忠次、団員家族憲章、後藤さゆり、八島由香、新野由紀子、平達夫、中村真由美、川口典子、杉田千恵、昇智恵、金野和夫、伊藤由里子。問い合わせ、危機管理課、防災、防犯、消防担当。お知らせ、検診はお済みですか？検診に空きがありますので、この機会にぜひ受けましょう。 令和元年12月18日現在。丸、まだ空きがあります。三角、残りわずか。×、定員となりました。横線、実施なし。表があります。検診名、個別検診、集団検診。ハートは女性検診日。ハート、1月28日火曜、2月6日木曜、ハート、2月12日水曜、ハート、2月25日火曜の順に読み上げます。検診名、胃がん検診、バリウムを飲み、胃部 X 線検査を行います。個別検診、横線、集団検診、ハートは女性検診日、ハート1月28日火曜、横線、2月6日木曜、丸、ハート2月12日水曜、横線、ハート2月25日火曜、横線、肺がん結核検診、胸部 X 線検査を行います。丸、丸、丸、横線、横線、大腸がん検診、便を取り血が混じっていないかを調べます。丸、丸、丸、丸、丸、子宮がん検診、細胞を取って調べます。丸、×横線、×三角、乳がん検診、乳房 X 線検査、マンモグラフィーを行います。丸、×横線、×三角、健康診査、診察、身体測定、血圧測定、血液検査を行います。対象、18歳以上、40歳未満の人、生活保護を受けている人、丸、集団検診は行いません。表終わり。1月28日火曜、2月12日水曜、25日火曜の大腸がん検診は男性も受診できます。問い合わせ、保健相談センターへ、電話 985-5122。
広告。琉球拳法空手術、空、生徒募集中。空手教室、携帯 090-1768-4707。 電話、ファックス 042-989-8905、 安富http://hidakahi-karate.main.jp/ryukyu/index.html。
子育て応援、キラキラ通信。イベントレポート、クリスマスを楽しもう。子育て総合支援センター、ぬくぬくでクリスマスデーを行いました。クリスマスリースの作成やタワー倒し、玉入れなどにはクリスマスの装飾が施され、テンションもアップ、サンタも登場しました。写真説明、3枚の写真があります。サンタクロースと写真撮影をする様子、布絵本の読み聞かせをしている様子、リースの作成をしている親子の写真が載っています。写真説明終わり。地域、子育て支援センター、チキンエッグ、日高ドロンコ保育園内、電話 984-1370、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分。祝日は利用できません。 イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。自然食堂、1月8日水曜、15日水曜、22日水曜、29日水曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、8日、おしるこ、15日、五平餅、22日、肉まん、29日、恵方巻き、申し込み、不要。自然学校、1月17日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、新聞紙、ビリビリ、申し込み、不要。青空保育、1月9日、木曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、ペーシア日高モール店敷地内の公園で遊ぼう、不要。寺尾屋、1月10日、金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、正月遊び、不要。芸術学校、1月24日、金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、手作りおもちゃ、不要。身体測定、毎週火曜日、午前10時30分から午後3時、未就園児とその保護者、身長を測ろう、不要。表終わり。地域子育て支援センター、くるみ、日高子ども園保育園内、電話984-3071、利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読み上げます。フェルトバッグ作り、1月15日水曜、受付、午前9時50分、活動、午前10時から正午、未就園児とその保護者、10組、申し込み順、針や糸を使わずに、大きなフェルト1枚でバッグを作ります。費用100円。持ち物、70cm×60cm のフェルト1枚。好きな色。ハサミ、チャコペン、もしくは 4B くらいの鉛筆。30cm 物差し。タオル、水筒、必要。アルバム講座。2月3日月曜、受付午前10時から10時15分、活動午前10時15分から11時30分。未就園児とその保護者5組、申し込み順、お気に入りの写真を持ち寄って素敵なアルバムを作りませんか？持ち物、お気に入りの写真5枚程度、ハサミ、タオル、水筒。1月8日水曜午前9時30分から、ハンドメイドカフェ。2月27日木曜、28日金曜、受付午前10時から10時15分、活動午前10時15分から、11時30分、未就園児とその保護者5組、申し込み順、お茶を飲みながら、ちょっとした制作を楽しみましょう。今回は、マカロニを使って素敵なインテリアを作ります。費用150円、持ち物、タオル、水筒。1月14日火曜、午前9時30分から、 表終わり。子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020、 利用時間月曜日から日曜日午前9時から午後5時、第1、第3土曜日及び祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読み上げます。3B 親子体操、1月21日火曜、1、午前10時15分から、2、午前10時45分から、主に未就園児とその保護者、申し込み順、1は、ハイハイまでの子10組、2、一人で歩ける子10組、親子で 3B 体操を楽しみます。持ち物、タオル、飲み物、1月7日火曜、午前9時30分から、良い足を育てる赤ちゃんからの靴教育、2月4日火曜、午前10時から11時30分、主に未就園児とその保護者、10組、申し込み順、靴が足に与える影響と靴選び、正しい靴の履き方の体験、お子さんの足の測定、持ち物、子供は普段履いている靴、保護者は紐靴。1月21日火曜、午前9時30分から。今日終わり。日高子育て応援隊による子育て広場、情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読み上げます。赤ちゃん広場、第3水曜日、午前10時から正午、武蔵台公民館 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、第4木曜日、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、第2、第4火曜日、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、第3水曜日、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場、第3金曜日、午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話 982-2950、未就園児とその保護者。表終わり。赤ちゃん広場、武蔵台公民館では、節分制作を行います。赤ちゃん広場、高萩北公民館では、折り紙でひな人形制作を行います。第4火曜日のポカポカ広場では、節分制作を行います。ピヨピヨ広場では、節分のお面作りを行います。高根児童室、高根小学校、東棟1階、電話 985-6072、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後4時、祝日は利用できません。 表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読み上げます。親子ふれあいヨガ、1月29日水曜、午前10時30分から11時30分、主に未就園児とその保護者、10組、申し込み順。親子でママフィットヨガを楽しみます。持ち物、タオル、飲み物。1月8日水曜午前9時から。折り紙教室、2月12日水曜午前10時30分から11時30分。主に未就園児とその保護者、10組、申し込み順。折り紙で簡単なおもちゃ、動物やコマなどを折って遊びます。おひなさま飾りのプレゼントもあります。1月22日水曜午前9時から。今日終わり。保健相談センター電話 985-5122 検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読み上げます。乳幼児健康審査、4ヶ月時、令和元年9月中の出生時、2月7日金曜午後1時から1時30分。母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。1歳6ヶ月時、平成30年7月中の出生時、2月21日金曜午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ。3歳児、平成28年、10月中の出生時、2月14日金曜、午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月時、平成31年、3月中の出生時、2月4日火曜、午前9時40分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者には、あらかじめ通知をしています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談も行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容、申し込みの順に読み上げます。赤ちゃんサロン、2月3日月曜、午前9時45分から10時。0歳児とその保護者。保健師によるお話、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。不要。
表終わり。第6回、日高カワセミの里2デーウォーク。豊かな自然を訪ねて、日高をめぐる2日間。11月23日、24日の2日間にわたり、第6回、 日高カワセミの里を 2day ウォークを開催しました。2日間で合わせて2839人のウォーカーの皆さんが、紅葉に彩られた市内各所を巡り、豊かな自然を肌で感じました。写真説明。駒峠の終盤で下っているウォーカーたち。ページ全体が一枚の写真です。写真説明終わり。一歩ずつ歩けばそこにしかない景色に出会えるはず。二日間それぞれの楽しみ方がありました。二日間でコースは計10コース。台風第19号の影響でコースの変更などもありましたが、秋色に染まった奥武蔵城を歩くことができました。一日目は前日から降り続く雨の中のウォーキングとなりました。水墨画の世界のようにぼんやりと白く霞む日和田山。肌寒さを感じながらもウォーカーの皆さんはレインコートを着て市内のウォーキングを楽しみました。二日目は朝の段階では雲が残っていたものの、徐々に晴れ間が広がり、鮮やかな紅葉が広がる景色を堪能しながら歩くことができました。また、多くの中学生ボランティアの皆さんが、出発式での掛け声や接待所等での対応など、様々な場面でウォーカーの皆さんをもてなし、寒い中でも温かい気持ちになることができた二日間でした。写真説明。市民カメラマンの方々による11枚の写真があります。スタート地点の巾着田で地図の確認をしているウォーカーたち。出発式で中学生ボランティアがエールを送っている様子。駒峠の中を歩くウォーカー。出世橋でカメラに向かってポーズを取るウォーカーたち。横手渓谷を歩いているウォーカー。岩田山を眺めつつゴールに向かうウォーカー。白金平の展望台で紅葉を楽しみ一息つく男性。傘を差しポッポ道を歩いている人たち。見事な紅葉。白金平での記念撮影。ゴールに向かって森の中を歩くウォーカー。写真説明終わり。ウォーキング後のお楽しみ。トークショーやステージも盛り上がりました。一日目に野球解説者の里崎智也さん。二日目にアイドルグループのマジカルパンチラインの皆さんを特別ゲストとしてお招きし、接待所ではゲストとウォーカーの皆さんが交流する場面もありました。メイン会場でのトークショーやコンサート、マインドのよさこい披露では、完歩したウォーカーの皆さんも一緒に盛り上がりました。写真説明。市民カメラマンの方々による5枚の写真があります。野球解説者、里崎智也さんのトークショーの様子。マジカルパンチラインのライブステージ。マジカルパンチラインとじゃんけん大会を楽しむウォーカーたちの様子。マインドによる披露前のマイクパフォーマンス。マインドと中学生ボランティアによる演舞披露。写真説明終わり。市民カメラマン、梅本千恵子さん、金指恵里子さん、小犬沼春夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん、撮影、あなたの街から広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。説明、4件のイベントに6枚の写真が掲載されています。順に読みます。説明終わり。11月22日、手作り気球ができたよ。 高萩小学校で6年生を対象とした熱気球教室が行われました。市内在住の佐藤和夫さんを講師に招き、スライドを使って気球の勉強をしました。その後、グループに分かれてミニ気球作りに挑戦。型取りやお絵描きをしてから発射しました。最後に気球の内部探検が行われ、貴重な時間を過ごしました。写真説明、3枚あります。ミニ気球を作っている様子。大きな気球を膨らませているところ。手作りの気球を打ち上げているところ。体育館の天井にはネットが張られ、大勢の人々が見上げています。写真説明終わり、11月29日、綺麗な駒川を守ろう。清流保全の一環として、駒川でうぐいの放流を行いました。武蔵台小学校5年生が、昭雲橋下の河原で、駒小学校3年生が天神橋付近の河原で、合計約2000匹のウグイを放流しました。子供たちは手で触ってみたり、観察しながら、ウグイかわいいね、元気でね、と笑顔で声をかけていました。写真説明、駒小の児童らのウグイの放流をしている様子です。写真説明終わり、12月8日、夢に向かって。交通事故がきっかけで車椅子生活となり、車椅子バスケットを始めた石原正春さんによる人権啓発講演会を行いました。参加者が競技用車椅子の走行体験を行う場面もありました。今は、別の競技に転向し、パラリンピック日本代表を目指し励んでいるそうです。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。石原さんがタイヤを手にして、競技用車椅子の説明をしています。写真説明終わり、12月15日。ドキドキの酪農体験。加藤牧場で、日高市農業後継者対策協議会主催の乳搾りとバター作り体験を行いました。紙芝居での学習や乳搾りを通じて、身近な牛乳に関する知識を深めることができました。また、瓶に入れた生クリームがバターになる過程を楽しみ、新鮮な味を堪能しました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。少年が乳搾り体験をしています。写真説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。マイナンバー個人番号カードを作りませんか？マイナンバー個人番号カードは、マイナンバー個人番号を証明する書類や本人確認をする際の身分証明書として利用したり、 e-tax 公的個人認証サービスを利用し、国税に関する申告や納税、申請、届出などの手続きを行うサービスで、確定申告や各種行政手続きのオンライン申請にも利用できます。秋ごろにはマイナンバー個人番号カードを利用した消費活性化策として、一定額を前払い等した人に対して、国がマイナポイントを付与する予定です。このポイントを受け取るには、マイナンバー個人番号カードを取得することと、マイキー ID の設定が必要です。 また令和3年には健康保険証としても利用可能となる予定です。今後申請が混み合うことが見込まれますので、早めの申請をお願いします。申請手続きのご案内。郵便、パソコン、スマートフォンによる申請、街中の証明写真機からの申請があります。ご自分に合った申請方法をご利用ください。なお、申請にはマイナンバー、個人番号カード、交付申請書が必要となります。紛失してしまった場合には
市民課、市民担当へ問い合わせください。
問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口。
住民票の写し及び印鑑証明書の電話予約サービス。事前に電話で予約すると、予約した週末の土日曜日に住民票及び印鑑証明書を受け取ることができます。請求する人及び受け取る人は本人または同じ世帯の人に限ります。手数料1通200円。予約受付日時、月曜から金曜日。午前8時30分から午後4時、祝日及び年末年始を除く。住民票、世帯全員のものか、世帯の一部のものか、本籍や世帯主との続き柄の記載が必要であるかなどを連絡。印鑑証明書。市に印鑑登録している人のみが対象となりますので、印鑑登録証、カードの番号を連絡。受け取りには印鑑、受け取る人の本人確認ができるもの、運転免許証等、手数料が必要です。なお、印鑑証明書の受け取りには印鑑登録証、カードも必要です。予約方法、電話で市民課、市民担当へ。問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口。障害学習まちづくり出前講座をご利用ください。出前講座は、市内の団体やグループの要請に応じて、市職員や市民講師、豊かな知識、優れた技能を持ち、公募によって登録された人が指導者となり、メニューにある講座を無料で皆さんのもとへお届けするものです。利用方法、市ホームページ、各公民館、障害学習課にあるメニューの中から希望の講座を選び、障害学習課、障害学習担当へ申し込み。メニューにない講座でも実施可能な場合がありますので、ご相談ください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当、飯能警察署からのお知らせ。振り込め詐欺犯人と話さない、振り込め詐欺犯人に電話しないが最大の防犯対策です。在宅中も常に留守番電話に設定しましょう。見覚えのない請求をするハガキや電子メールに書かれた連絡先には電話しないようにしましょう。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。 交通規制のお知らせ。1月26日日曜、国道299号小丸トンネル入口から飯能市内は、第18回奥武蔵駅伝競争大会のため交通規制が実施されます。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。なお、迂回は名栗方面山伏峠へお願いします。規制時間、午前8時30分から正午。問い合わせ、奥武蔵駅伝競争大会実行委員会事務局。電話 972-6028。 交通維持等援護金を給付しています。県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通維持等を対象に援護金を給付しています。交通維持等とは、交通事故により死亡または重い障害を負った保護者に養育されている 平成13年4月2日以降に生まれた乳幼児、児童、生徒です。給付額。子供1人につき年額10万円。給付対象となる同居世帯の総所得額。1人274万円以下。2人312万円以下。3人350万円以下。4人388万円以下。5人以上426万円以下。給付時期5月上旬4月末までに給付決定通知書を送付。申請書類、市交通政策課または学校等にある交通事故被害者のご家族への援護金のしおりを参照してください。提出期限及び提出先、1月31日金曜までに郵送、消印有効、または直接みずほ信託銀行株式会社浦和支店営業課、郵便番号330-0063、さいたま市浦和区高砂 2-6-18 へ。問い合わせ、県防犯交通安全課、電話 048-830-2958。 令和2年度学校給食用物資納入事業者の登録申請。受付期間、2月3日月曜から14日金曜、午前8時から正午、午後1時から4時45分、土曜日曜日及び祝日を除く。郵送、筆着でも受け付けます。提出書類。1、納入事業者指定申請書。2、印鑑登録表。3、納税証明書、最新の市区町村民税。4、食品衛生監視表。平成31年2月1日から令和2年1月31日の期間内に交付されたもの。5、細菌検査、検便結果表。6、営業概要及び経歴書、初回申請者のみ。1、2の用紙は学校給食センターに用意してあります。問い合わせ、学校給食センター、電話 985-3600、公共下水道への接続をお願いします。市では、清流の宝石、カワセミを守る下水道をキャッチフレーズに、家庭から出るトイレや台所などの汚水、雑排水を市浄化センターできれいな水に浄化し、河川に放流する公共下水道事業を24時間365日継続して行っています。この事業は昭和63年12月から開始し、すでに31年が経過しました。これまでに 130km を超える下水道管の整備が完了していますが、整備を終えた公共下水道も皆さんに使用していただかなければ効果が発揮されません。未接続である家屋からの排水による臭気や水質の異常で周辺にお住まいの人とトラブルになることもあります。皆さんの安心で衛生的な暮らしの確保と河川などの水質を継続して守るためにも、公共下水道が整備されている区域にお住まいで未接続の場合は速やかな接続をお願いします。公共下水道への接続は市が指定する工事店が代行して手続きを行います。工事店が不明な場合は下水道課施設担当へご連絡ください。問い合わせ、下水道課施設担当、電話 989-2771。写真説明、市浄化センターの写真があります。写真説明終わり。シニア6060から6464キャンペーン。県と県 赤十字血液センターでは、3月末までシニア60から6464初回献血キャンペーンを実施しています。献血の申し込みをした際に、カードルーペ等の記念品を差し上げます。60歳から64歳までの間に献血をすると、献血可能年齢が69歳まで延長されます。ぜひ、この機会に献血を始めてみませんか？期間、3月31日火曜まで。場所、店内の献血ルームと献血バス。対象、60歳から64歳までの間に初めて献血をする人。59歳までの献血経験の有無は問いません。問い合わせ、県薬務課。電話 048-830-3635。 肺炎球菌ワクチン予防接種はお済みですか？本年度対象となっている人の接種期間は3月31日火曜までです。期間を過ぎると全額自己負担となります。また本年度対象となった人は来年度以降は対象となりませんので、まだお済みでない人は早めの接種をお勧めします。対象1、平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える人。該当する人には予診票を4月に郵送しています。2、接種当日60歳から64歳までで、心臓、腎臓、呼吸器の機能、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に極度の障害のある人、身体障害者1級程度、これまでに肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことがある人は対象になりません。接種方法。1に該当する人は医療機関に予約の上、予診票を持って接種してください。2に該当する人は身体障害者手帳をお持ちの上、保健相談センターへご連絡ください。自己負担金5,230円。生活保護法による非保護世帯の人は免除となります。生活保護受給証をお持ちの上、保健相談センターへご連絡ください。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。年金ミニ知識。健康支援課。国民年金医療費担当。老齢年金受給者に源泉徴収票が送付されます。厚生年金、国民年金の老齢年金など、老齢退職を支給事由とする公的年金を受けた人には、1年間の年金支払い総額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする公的年金等の源泉徴収票が1月中旬から下旬にかけて日本年金機構より発送される予定です。確定申告や市民税、県民税申告の際に添付書類として必要となりますので大切に保管してください。源泉徴収票を紛失した場合や届かなかった場合は再交付ができます。基礎年金番号が確認できるものを用意し、年金ダイヤル、所沢年金事務所へご連絡ください。遺族年金、障害年金には税金がかからないため、源泉徴収票は送られません。確定申告や市民税、県民税の申告については、本紙5ページをご覧ください。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1111。
1165、所沢年金事務所、電話04-2998-0170。
源泉徴収票のカットがあります。
広告。遺言、相続、成年後見、離婚、等々。相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の、地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566、行政書士田中悟。
特定産業別最低賃金の改正。10月1日から、県最低賃金は時間額926円、引上げ額28円となりました。県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。さらに、同年12月1日から、5業種の特定産業別最低賃金の時間額がそれぞれ、非鉄金属製造業は944円、電子部品等製造業は951円、輸送用機械器具製造業は961円、光学機械器具等製造業は959円、自動車小売業は957円となりました。詳しくは、県労働局労働基準部人員室または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。問い合わせ、県労働局人員室、電話 048-600-6205、仕事と生活の両立支援相談窓口のご案内。県では、介護、子育て、病気治療などで仕事の継続に悩む人からの相談を、仕事と生活の両立支援相談窓口で受け付けています。相談員がお答えするほか、必要なサービスの提供窓口のご案内や、役に立つ情報の提供を行います。ホームページからの相談は24時間受け付けています。どうしたらよいのかわからない。仕事を辞めざるを得ないと思ったら、まずはご相談ください。専用ダイヤル。電話 048-830-4515。受付日時、月、水、金曜日、午前9時から午後4時30分、年末年始及び祝日を除く。問い合わせ、県雇用労働課。電話 048-830-4517。募集、川澄賞候補者を推薦してください。日高市コミュニティ協議会では、日頃身近なところで明るく住みよい街づくりのために実践活動を長年続けている個人及び団体に対し、川澄賞を贈っています。皆さんの周りの人を推薦してください。昨年は6人と4団体を表彰しました。対象となる活動。次のいずれかの活動で、年6回以上の活動を3年以上、または年1、2回の活動を4年以上継続していること。心の触れ合いを深める活動。健やかな心身を育てる活動。住みよいふるさとを作る活動。郷土を知り郷土を思う活動。推薦方法。1月31日金曜までに、日高市コミュニティ協議会事務局に備えてある推薦書用紙に記入の上、日高市コミュニティ協議会事務局へ提出。問い合わせ、日高市コミュニティ協議会事務局、総務課内、電話 989-2111。自衛官等募集。自衛官等採用試験を行います。詳しくは、入間地域事務所へ問い合わせください。表があります。募集種目、受付期間、試験期日、応募資格の順に読みます。 募集種目、予備自衛官補、一般、受付期間、1月6日月曜から4月10日金曜、試験期日、4月18日土曜から22日水曜、いずれか1日、応募資格、18歳以上34歳未満、令和2年7月1日現在、予備自衛官補、技能、1月6日月曜から4月10日金曜、4月18日土曜から22日水曜、いずれか1日、18歳以上で国家免許資格等を有する人、資格により53歳未満から55歳未満、令和2年7月1日現在、自衛官候補生、年間を通じて募集、受付時にお知らせ、18歳以上33歳未満、令和2年4月1日現在、表終わり。入間地域事務所では、毎月1回説明会を実施しています。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話 04-2923-4691、クリッカーの可燃ごみレポート、各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表を読みます。令和元年11月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和元年11月の可燃ごみ、全体量 843.4トン、昨年同月との比較-69.2トン、処理費用3525万4120円、-219万8984円、一人当たりの量 15.14kg、-1.13kg、一人当たりの処理費用633円、-35円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり41,800円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。昨年のペットボトルリサイクルに関する品質調査にて、日高市は総合判定で最も品質が良いとされる A の評価を受けました。市民の皆さんの分別のおかげです。限りある資源を守るために、今年も適正な分別にご協力、よろしくお願いします。と、吹き出しでクリッカーが言っています。ゴミの行方全3回。1、ペットボトル編。4コマの写真付きの解説になっています。1、リサイクル工場で細かく砕きます。2、熱で溶かして穴から押し出し糸状に。3、できたものがこちら、紡績糸の写真です。4、ユニフォームとして生まれ変わります。写真説明。4枚の写真により、ペットボトルから最初は細かく砕かれ粒状の形だったものが糸状になり、ユニフォームの形になっていく様子が解説されております。写真説明終わり。写真提供、公益財団法人、日本容器包装リサイクル協会。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告。高齢者向け宅配弁当594円税込みから。宅配クック123。電話 042-984-2220。
東京2020パラリンピック聖火リレー 埼玉県聖火ランナー募集。募集期間2月15日土曜まで。募集人数29人。主な応募要件。平成20年4月1日以前に生まれた人。8月1日時点で18歳未満の人は保護者の同意が必要。埼玉県にゆかりがある人。自分の意思で火を安全に運ぶことができる人。国籍、性別、障害の有無は問いません。介添スタッフのサポートは必要に応じて可能。申し込み、県ホームページの応募フォームに必要事項を入力。応募フォームの QR コードがあります。問い合わせ、埼玉県聖火ランナー募集コールセンター。電話 048-825-1130。平日午前9時から午後6時。イベント、自然観察会、里地歩きとバードウォッチング。南小畔川周辺の野鳥を観察します。日時、1月19日日曜、午前9時から正午。場所、日高総合公園駐車場。人数、20人程度申し込み順。費用無料。持ち物、筆記用具、雨具、その他必要と思うもの。申し込み、1月16日木曜までに、電話または直接、環境課生活環境担当へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。木星の会、お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時、1月12日26日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話 985-5121。駒郷古民家カフェ。埼玉女子短期大学、三木専門ゼミナールの学生による古民家カフェをオープンします。日高市吹奏楽団や太鼓の演奏。写真展なども開催します。手作りのコーヒー、ミルク甘酒、温かい駒鍋なども販売しますので、古民家でゆっくりお茶をしてみませんか？日時、1月11日土曜、12日日曜、午前10時から午後3時。場所、駒郷古民家。無料駐車場があります。費用無料。飲食物は有料。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。古民家前に作られた小さな店舗の写真があります。新春ファミリーコンサート。小さな子から楽しめるクラシックコンサートです。ご家族、ご友人をお誘い合わせの上、ご来場ください。日時、1月26日日曜、午後1時30分開場、2時開演。場所、文化体育館日高アリーナ。人数600人。出演、武蔵野音楽大学の皆さん。費用無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。新春、ジャズピアノライブ。プロのジャズピアニストとボーカルを迎えて、新春、ジャズピアノライブを開催。映画やドラマ、CM で聞いたことがあるような、つい口ずさんでしまうジャズナンバーをお楽しみください。日時、1月25日土曜、午後、1時会場、1時30分から2時30分。人数50人申し込み順。出演、佐々木聖也さんピアノ、佐藤慶吾さんボーカル。 費用無料。申し込み、1月6日月曜以降に駒公民館へ。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。場所問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。
外国人のための日本語教室。外国人のための日本語教室を毎週木曜日と土曜日に行っています。多くの方の参加をお待ちしています。楽しく日本語を学びましょう。1月から3月の開催日。木曜クラス、19時から21時。土曜クラス、13時30分から15時。1月木曜クラス、9日、16日、23日。1月土曜クラス、4日、11日、18日、25日。2月木曜クラス、6日、13日、20日、27日。2月土曜クラス、1日、8日、15日、22日、29日。3月木曜クラス、5日、12日、19日、26日。3月土曜クラス、7日、14日、21日、28日。場所、障害学習センター、私立図書館。費用無料。問い合わせ、日高市国際交流協会事務局、市役所総務課内、電話 042-989-2111。
広告。相続の手続き、申告、生前対策などは、地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士、行政書士事務所、電話 042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
厚子校長と仲間たちハートフルコンサート。音楽にはすべての教科が入っています。厚子校長と仲間によるハートフルなコンサート。音楽の力で日高を元気に。このチャンスを逃さず、集まれ。最後はみんなで一緒に歌いましょう。日時、2月15日土曜、午後4時から5時30分。人数60人申し込み順。出演、高根小学校校長吉原敦子さん。グリーンピース合唱団。ソプラノ歌手清水由美子さん。費用無料。申し込み、1月7日火曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所問い合わせ、駒川南公民館。電話 989-1000。犬のしつけ方教室。犬の気持ちと行動を理解して、飼い犬とのより良い関係の築き方を学びます。飼い犬の行動で困っている人、これから飼おうと思っている人は、ぜひ参加してください。日時、2月1日土曜、午後1時受付、1時30分から4時30分。場所、飯能市役所。飯能市並柳 1-1。人数40人、申し込み順。講師、日本獣医生命科学大学准教授、水越美奈さん。費用無料。持ち物、リードをお持ちの人は持参してください。申し込み、電話または直接、環境課生活環境担当へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。バレンタインリラックスヨガ。初めての人も、男性も、心と体の芯からリラックスできるヨガ。愛と幸せを感じるヨガをお届けします。日時、2月14日金曜、午前10時から正午。 対象、成人、人数20人申し込み順、講師、ジェイムズ・サゴルシさん、費用無料、持ち物、飲み物、手ぬぐいまたはフェイスタオル、ヨガで使用、ヨガマット、大きめのバスタオルでもか、申し込み、1月9日木曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く。保育を希望する人は、申し込み時に相談してください。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。知っとく、確定申告書の書き方を学ぼう、超初心者向け。これって確定申告が必要？そもそも確定申告とは、パソコンにも挑戦したい、など、超初心者向けの知ってお得な内容です。日時、1月29日水曜、午後1時30分から2時30分、対象成人、人数15人、講師、関東信越税理士会川越支部会員税理士、費用無料、申し込み、電話または直接、武蔵台公民館へ、場所問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。エンディングノートを活用しましょう。自分らしい生涯にするためにエンディングノートを作って家族に感謝や希望を伝えましょう。日時2月6日木曜午前10時から正午。対象成人。人数30人申し込み順。講師川端福祉法務事務所、川端しずみさん。費用1000円、エンディングノート代。申し込み、1月30日木曜までに、駒公民館へ。場所問い合わせ、駒公民館。電話 989-2381。市民歴史講座、縄文時代村の景観。県内を流れる河川流域に分布する縄文時代の遺跡を対象に、遺跡の立地、住居跡や出土遺物の様子を通し、自然環境、生態系、利用の仕方など、村の景観を河川流域ごとに紹介します。表を読みます。日時、場所、内容、講師の順です。日時、1月18日土曜午後2時から、場所、駒川公民館。内容、柳瀬川、黒目川流域の遺跡分布から探る縄文時代の景観。講師、富士見市、水子貝塚資料館、加藤秀幸さん。2月8日土曜午後2時から、駒川公民館、荒川中流域の縄文時代の景観、北本市出のため遺跡を中心に課題、北本市教育委員会、坂田敏幸さん。2月29日土曜午後2時から、駒川南公民館、入間川流域の縄文時代の景観、飯能市加納遺跡を中心に課題、飯能市教育委員会宮内圭介さん。日時3月21日土曜午後2時から、場所駒川南公民館。内容、遺跡分布と遺跡景観に関する考古学。講師、早稲田大学講師山本則之さん。表終わり。対象、成人、人数50人、費用無料、申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、障害学習課文化財担当、電話 985-0290。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山235-1。
相続にならないために、相続の話し合いを円満にするには、相続でトラブルにならないよう遺言書を作るには、判断能力が衰えた時の財産管理を適切にしてもらうには、など、実例を交えてわかりやすくお伝えします。日時、2月14日金曜、午後1時30分から3時、対象、成人、人数、60人、申し込み順、講師、司法書士、中川博之さん、費用、無料、持ち物、筆記用具、申し込み、2月7日金曜までに、高萩公民館へ。場所、問い合わせ、高萩公民館、電話、989-2145。ボディセラピー、いつまでも元気に動ける体づくり。立ち方、歩き方などを変えたり、呼吸法を取り入れた体操を覚えて、いつまでも元気に動ける体づくりを目指しましょう。期日、学習テーマ。1月23日木曜、体の使い方を見直して楽しく散歩しませんか？1月30日木曜、ロコモヨガ体操を取り入れて、いつまでも元気な体づくり。時間、午後1時30分から3時。対象、成人。人数12人。講師、青木和子さん。費用、無料。持ち物等、飲み物、動きやすい服装。申し込み、1月7日火曜から17日金曜までに、電話または直接、駒公民館へ。場所、問い合わせ、駒公民館。電話、989-2381。指圧、マッサージ、お灸講座。家庭でもできる指圧、マッサージ、お灸術を習得し、ツボを刺激して心身の体調を整え、寒い冬を乗り切りましょう。育児中のお母さんもリフレッシュ。日時、1月14日火曜、指圧。21日火曜、マッサージ。28日火曜、お灸。午前10時から11時30分。対象、成人。人数、各30人、申し込み順。講師、ハリキュー三月堂院長、森高文さん。費用、指圧無料、マッサージ200円、お灸300円。1日のみの参加もできます。持ち物等、袖や裾がめくりやすい服装、タオル、飲み物、筆記用具。お持ちの人は、生き生き手帳、手ぬぐい14日、ハンドクリーム21日。保育申し込み者は、お子さんに必要なものをお持ちください。申し込み、1月11日土曜までの午前8時30分から午後5時までに、費用を添えて直接武蔵台公民館へ。日曜日及び年末年始を除く。保育を希望する人は申し込み時に相談してください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。心がほっと休まるお灸体験。経絡について学び、心がほっと休まるお灸体験をしましょう。フルーティーな香りのお灸を用意します。ぜひご参加ください。日時、1月25日、2月1日の土曜日、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、各20人。講師、 鍼灸師村岡恵子さん、費用各500円、持ち物等、タオル、飲み物、筆記用具、袖や襟がめくりやすい服装。申し込み1月7日火曜から21日火曜までの午前8時30分から午後5時までに、費用を添えて直接駒川公民館へ。日曜、月曜日を除く。保育を希望する人は申し込み時に相談してください。場所、問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110。ぬいぐるみ好きにはたまらない。グリとグラのぬいぐるみを作っちゃおう。誰もが知っている絵本、グリとグラ、そのぬいぐるみを作ります。初心者大歓迎、型紙から愛着のあるかわいいグリとグラの誕生。日時、2月5日水曜、6日木曜、12日水曜、13日木曜、全4回、午前9時から正午。対象を成人、人数8人申し込み順。講師、手編み師範、中村由紀子さん、川崎和子さん。費用1000円、材料費2体分事前支払い。講座では1体を作ります。持ち物、筆記用具、裁縫セット、縫い針、木綿糸、白太いもの8番程度、待ち針、糸切りハサミ。申し込み、1月9日木曜以降に直接、駒川南公民館へ。場所問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。シニアヒップホップダンス、大好評第2弾。初めてでも簡単、大人気のヒップホップダンス。いつまでも元気なシニアを目指して一緒に体を動かしましょう。レッツダンスダンスダンス。日時、2月19日、3月4日、18日の水曜日。午前10時から11時30分。対象、60歳以上の人。人数、各20人申し込み順。1回のみの参加もできます。講師、重永富子さん。費用無料。持ち物、飲み物、タオル、室内履き、上履き。申し込み、1月8日水曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。
広告。ご心配やご不安を事前相談してください。電話 042-989-9770。 お葬式の先進堂。初めてのフラダンス。憧れのフラダンス始めてみませんか？フラダンスは初めてという人向けの体験教室です。運動は得意ではないけれど、踊るのは好きという人にぴったりです。日時、2月7日、14日の金曜日、午後1時30分から3時。対象、成人。人数、15人。講師、フラサークルハイビスカス指導者、川島敏子さん。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、タオル、飲み物、お持ちの人は、生き生き手帳。申し込み、1月4日土曜から2月5日水曜までに、電話または直接、武蔵台公民館へ。日曜日及び祝日を除く。保育を希望する人は申し込み時に相談してください。場所、問い合わせ。武蔵台公民館、電話 982-2950。 プリザーブドフラワーのコサージュ作り。生花と変わらない美しさを保つことができるプリザーブドフラワーを使って、世界に一つだけのオリジナルコサージュを作ります。卒業式、入学式、いろいろな場面で活用できます。日時、2月27日木曜、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、15人。講師、押し花ラベンダーの会指導者、新井佳代子さん。費用、1800円。2月3日月曜までに、直接、武蔵台公民館へ。持ち物、ハサミ、持ち帰り用の袋。申し込み、1月6日月曜から2月3日月曜までに、電話または直接、武蔵台公民館へ。日曜日及び祝日を除く。保育を希望する人は、申し込み時に相談してください。材料準備のため、2月3日月曜以降のキャンセルはご遠慮ください。キャンセルの場合は費用を返金しません。材料を渡します。場所、問い合わせ。武蔵台公民館。電話 982-2950。I love 味噌。味噌作りに挑戦してみよう。大好評、お袋の味、味噌を学び、いろいろな味噌作りに挑戦してみよう。味噌作り体験でワンランクアップしませんか？日時、米麹味噌作り、1月31日金曜、午前10時30分から午後0時30分。麦味噌作り、2月22日土曜、午前10時30分から午後0時30分。おから味噌作り、3月26日木曜、午後1時30分から3時30分。対象、成人。人数、各12人。講師、田中千春さん。費用、米麹味噌作り、麦味噌作り、4500円。おから味噌作り、4000円。持ち物、エプロン、三角布巾、髪を覆えるもの。タオル、筆記用具。申し込み、1月7日火曜から25日土曜までの午前8時30分から午後5時までに、費用を添えて直接、駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。これでいいのだ、簡単、うまい、男飯。料理デビューにぴったりの超初心者向け料理教室の第2弾。美味しくて簡単な肉団子の作り方と、体の温まる冬の根菜と肉団子の鍋を紹介。多彩にアレンジできる肉団子は冷凍しておくとすぐに使えて便利です。アレンジのヒントも学べます。日時、2月1日土曜、午前10時から午後1時。対象、成人男性。人数、8人申し込み順。メニュー、肉団子と肉団子鍋。講師、男の家事教室、家事オス代表。尾上元彦さん。費用500円。持ち物。エプロン、三角布巾、髪を覆えるもの。手拭きタオル。申し込み。1月9日木曜以降の午前8時30分から午後5時までに、費用を添えて直接、武蔵台公民館へ。日曜日及び祝日を除く。材料準備のため、1月25日土曜以降のキャンセルはご遠慮ください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話 982-2950。日高市防火安全協会講演会。日時、1月31日金曜、 午後3時から4時。場所、障害学習センター。内容、寄席。出演、三代目、雷門、小助六さん。費用、無料。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、日高市防火安全協会事務局。飯能日高消防署予防指導課内。電話 974-7221。 写真説明。三代目雷門小助六さんの上半身アップの写真です。写真説明終わり。第2回公衆防火管理再講習。期日2月13日木曜。場所、所沢中央消防署、所沢市欅台 1-13-11。 対象、日高市、飯能市、狭山市、入間市及び所沢市に在住在勤の人。人数100人、申し込み順。講師、埼玉西部消防組合、消防職員。費用1400円、テキスト代。持ち物、受講表、本人確認ができるもの、運転免許証等、筆記用具。申し込み、1月14日火曜から17日金曜までの午前8時30分から午後5時15分までに直接、飯能日高消防署、予防指導課へ。詳しくは、埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課、飯能市国母291、電話 974-7221。 広告。お葬式の先進堂、電話 0120-767682。 火葬式、一日葬、家族葬、24時間対応、安置室完備。公衆防火管理、防災管理、再講習。公衆防火管理と防災管理の再講習を同時に実施する講習です。公衆防火管理、および防災管理の講習を終了していない人は受講できません。期日、2月27日木曜。場所、所沢中央消防署、所沢市欅台 1-13-11。 対象、日高市、飯能市、狭山市、入間市及び所沢市に在住在勤の人。人数100人、申し込み順。講師、埼玉西部消防組合、消防職員。費用、2000円、テキスト代。持ち物、受講表、本人確認ができるもの、運転免許証等、筆記用具。詳しくは、埼玉西部消防組合、ホームページをご覧ください。申し込み、1月27日月曜から31日金曜までの午前8時30分から午後5時15分までに直接、飯能日高消防署予防指導課へ。問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課、飯能市国母291。電話 974-7221。埼玉出会いサポートセンター恋玉出張登録相談会。埼玉出会いサポートセンター恋玉は、県の結婚支援センターです。市内を会場に出張登録、相談会を行います。ぜひご利用ください。日時、1月25日土曜、午前10時から午後4時。場所、障害学習センター。対象、次のすべての条件を満たす人。1、結婚を希望し、自ら婚活する意思のある、20歳以上の独身の人。2、県内に在住在勤 または近い将来埼玉県に移住を考えている人。3、スマートフォンをお持ちの人。費用16,000円。市内在住の人は10,000円。入会面談時に住所の確認をします。持ち物、写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証等。後日、独身証明書等の書類が必要です。詳しくは、恋玉ホームページでご確認ください。申し込み、恋玉ホームページから入会申し込み、来所予約をしてください。問い合わせ、埼玉出会いサポートセンター運営協議会事務局。火曜から日曜日の午前11時から午後6時30分。電話 048-789-7721。埼玉県行政書士会、市民無料相談会。相続、遺言など、生活の中での悩みや法人設立、許認可取得など、事業活動に関する相談を受け付けます。日時、1月4日水曜、午後1時30分から3時30分。場所、障害学習センター。問い合わせ、埼玉県行政書士会、飯能支部、福島。電話、989-9909。税理士、司法書士、社労士、行政書士による無料相談会。遺言、相続、成年後見、離婚等でお悩みの人、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。日時、1月10日、2月14日、3月13日の金曜日、午後1時から4時、場所、総合福祉センター駒の里。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、NPO 法人、お茶の子さいさい、田中。電話、080-5002-6579。脳生き生き教室。認知症予防のために、楽しみながら、より良い生活の過ごし方について学んでみませんか？表があります。場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館、期日、1月14日火曜、時間、午前10時から11時30分、内容、脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動、問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。武蔵大公民館、1月20日月曜、午前10時から11時30分、脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等。駒地域包括支援センター、電話 982-0111。高萩北公民館、1月20日月曜、午前10時から11時30分、合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。高萩公民館、1月22日水曜、午前10時から11時30分、脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。文化体育館、日高アリーナ、1月4日水曜、午前10時から11時30分、合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。駒川南公民館、1月27日月曜、午前10時から11時30分。 口腔と認知症予防についての講話、口の体操、ブラッシング指導、歯科衛生士、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、表終わり。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。対象、市内在住の65歳以上の人、費用無料、申し込み不要、直接会場へ。楽しく歩こう、2月の定例健康ウォーキング。問い合わせ、申し込みは各公民館へお願いします。時間やコースを変更する場合があります。狭山丘陵の自然を楽しもう。日時、2月21日金曜、午前8時15分から午後1時ごろ。駒川駅集合、箱根ヶ崎駅解散。箱根ヶ崎駅まで電車を利用します。交通費330円程度は各自負担です。駒川公民館、電話 989-9110、駒川南公民館、電話 989-1000。路線バスで行く飯能名栗地区のひな飾り巡り。日時、2月28日金曜、午前8時20分から午後4時ごろ。午前8時20分に飯能駅北口に集合。交通費、昼食は持参してください。駒公民館、電話 989-2381。武蔵台公民館、電話 982-2950。萩野の小道、日光街道を歩く。大田ヶ谷沼まで行こう。日時、2月1日土曜、午前8時30分から正午ごろ。午前8時30分に高萩北公民館に集合。高萩公民館、電話 989-2145。高萩北公民館、電話989-7322。広告。おかげさまで25周年。アイメガネ日高店。メガネ補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話 042-986-0001。郵便番号 350-1231、日高市加山 301-6。認知症サポーター養成講座。認知症についての正しい知識や、認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか？日時1月17日金曜、午前10時から11時30分。場所、駒川南公民館。対象、市内在住の人。費用、無料。申し込み、電話または直接、駒川地域包括支援センターへ。当日会場での申し込みもできます。問い合わせ、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。日高ロコトレ教室。元気なうちからメンテナンスをすることで、いつまでも自分らしく生き生きと暮らしていきましょう。期日、次のいずれかから選択。1、1月7日21日の火曜日。2、1月14日28日の火曜日。時間、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住の65歳以上の人。会場の状況によって人数制限をする可能性があります。内容、日高市健康ロコモ体操、講話等。費用、無料。持ち物等。運動しやすい服装、靴、飲み物。申し込み、不要、 直接会場へ。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。文化体育館日高アリーナトレーニングルームの無料開放。月に1回、65歳以上の人に体を鍛える機会を提供するため、文化体育館日高アリーナトレーニングルームの無料開放を実施します。日時、1月9日木曜午前9時から午後5時。連続3時間以内で1回のみ。特別メニュー。午前11時からロコモ体操。午後2時から肩こり予防。時間は約15分間。各回6人程度で抽選の場合があります。対象。市内在住の65歳以上の人。持ち物。住所及び生年月日が確認できる身分証明書。問い合わせ。長寿生きがい課高齢者支援担当。1階5番窓口。日高市民情報広場。日高市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法、掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？日高市おもちゃ病院、期日、場所、1月11日土曜、駒公民館、2月8日土曜、高萩公民館、3月14日土曜、駒川南公民館、時間、午前9時から正午、問い合わせ、日高市おもちゃドクターの会、松本、電話 989-7108、第25回新春お引き染め会。皆さんのご来場をお待ちしています。日時、1月15日水曜午後0時30分から3時30分。場所、総合福祉センター駒の里。人数、100人。費用、無料。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、藤本流三味線秀家会、岡野、電話 989-1413。大人のダルクローズリトミック。ピアノに合わせて動くことで、体と心と脳をリフレッシュさせます。期日、1月19日、2月16日、3月15日の日曜日。時間、午後1時30分から3時30分。場所、総合福祉センター駒の里。人数、20人程度。費用、500円。70歳以上、無料。日高市社会福祉協議会に寄付します。持ち物、飲み水。申し込み、1月4日土曜から12日日曜までに、電話またはファックスで、パステル音楽館へ。問い合わせ、パステル音楽館、小田、電話 090-9973-3998、ファックス 982-3998。文化体育館日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、 1月6日月曜、20日月曜、2月3日月曜、17日月曜、QR コードがあります。1月12日日曜は正午まで文化体育館日高アリーナ駐車場の利用ができません。市役所駐車場をご利用ください。訂正。広報日高令和元年12月号に掲載した筋膜リリース&ヨガの時間に誤りがありました。正しくは午後6時から7時となります。日高市体育施設開放4月から令和3年3月申し込み必要書類を受け取り1月31日金曜までに登録申請書名簿等を直接文化体育館日高アリーナへ。 BJ アカデミー子どもバスケットボール教室期日1月7日火曜以降の毎週火曜日時間午後5時15分から6時35分低学年6時45分から8時5分高学年中学生費用15,860円税込み13回分キッズヒップホップダンス期日1月17日24日31日2月7日21日28日3月6日13日の金曜日時間午後5時15分から6時15分費用7,360円税込み8回分市立図書館から電話 985-5121 開館時間午前9時から午後7時休館日1月1日祝日から3日金曜27日月曜 QR コードがあります。図書館映画会金曜シネマ上映作品凍える鏡100分画家を目指す若者年老いた童話作家そして30代の女性臨床心理士年齢も境遇もまるで違うこの3人が出会った時封印された記憶の扉が開く人間の心の闇にスポットを当て自己愛性人格障害という症例に正面から切り込んだ魂の再生物語。監督、脚本、大島拓。出演、田中圭、渡嘉敷誠、渡辺美佐子ほか。日時、1月17日金曜、午前9時30分会場、10時から。費用、無料。申し込み、不要、直接図書館へ。第11回、地域総合協力、図書館合同主催公開講座。生活習慣病と地域の特性見聞録。埼玉県民は大丈夫か?と題して、糖尿病に関することを中心に、健康に影響を与える生活習慣と、地域の特性を考えます。期日、1月26日日曜、時間午後1時開場、1時30分から3時、場所、諸山町立図書館、諸山町岩井西 4-18-1、人数80人申し込み順、講師、城西大学理学部、科学科教授、石川満さん。費用無料。申し込み1月8日水曜以降に電話または直接諸山町立図書館へ。問い合わせ諸山町立図書館電話 049-295-1015。 一般向け講座桑田光平の生涯と業績。日時1月11日土曜午前10時から正午。対象成人。人数30人。講師 桑田光平の物語、著者、入江武夫さん。申し込み、電話または直接、私立図書館へ。お話ポケット、大きい子向け、日時、1月11日、2月1日の土曜日、午前11時から。小さい子向け、日時、1月8日、15日、22日、29日の水曜日、午前11時から。館内企画展示、児童向け、児童コーナー。期間、1月28日火曜から3月29日日曜。展示内容、春の本、花や昆虫などの自然に関する本や、新生活の本など、春にぴったりのワクワクする本を紹介します。新しい季節を本と一緒に迎えましょう。展示内容、チョコレート、キャンディー&スイーツ、バレンタインデーやホワイトデーに合わせて、お菓子の本を集めました。ヘンゼルとグレーテルのように、本からいろいろなお菓子を見つけてみましょう。福袋に入った本の貸し出し。本が入った福袋を用意しました。普段読まない本に出会えるかも。どんな福を分けてくれるのかお楽しみです。期間1月4日土曜から31日金曜。場所、カウンター前。新刊図書案内。図書館流通センター新刊全店案内より引用。ゆらゆらじんわりお香暮らし。自分らしく生きる贅沢時間の過ごし方。著者石浜しおり。出版社クローバー出版。長い歴史の中で多くの人々を魅了してきたお香の香りは、嗅ぐことで脳内に心地よさをもたらしてくれる物質が分泌される。お香を生活に取り入れている著者が、お香の効能やお香袋の作り方などを解説する。本の表紙が載っています。万葉集で歩く奈良、著者、
上野誠、
8回耳、出版社、新潮社、飛鳥橋から藤原橋、そして平安京へ。万葉集の歌を口ずさめば、古き都に思いを馳せ、新しい都に胸膨らませる人々の声が聞こえてくる。三つの都を軸に、日本の歌のふるさとをガイドする。本の表紙が載っています。暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和元年12月1日現在、総数 55,719 人、前月比プラス7人、世帯数 24,178 世帯、前月比プラス32世帯、男 27,738 人、前月比プラス6人、女 27,981 人、前月比プラス1人。火災救急、令和元年11月、火災1件。平成31年1月からの累計27件。救急234件。平成31年1月からの累計2378件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内。飯能市国母291番地。内科、小児科。日曜日祝日。午前9時から11時30分。午後1時30分から3時30分。夜間。午後8時から9時45分。問い合わせ。電話。971-0177。歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、夜間、なし。問い合わせ、電話 973-0177。 4114。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。食器棚、整理タンス各種、木製のシングルベッド、電気こたつ、ベビーカー、スタッドレスタイヤ、座布団、エレクトーン。譲ってください。犬用ゲージ90センチ幅、ノートパソコン。交換の品物の情報は12月18日水曜現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日土日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 無料相談表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日1月17日金曜、時間午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約、1月7日火曜から、問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 法律相談、2月6日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、1月7日火曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 女性のための法律相談、2月20日木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、1月7日火曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 女性相談、1月23日木曜、2月13日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、1月7日火曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。行政相談、1月17日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要。総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 人権相談、1月17日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要。総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 税務相談、1月17日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要。税務課市民税担当。心配事相談、2月12日は精神保健福祉士による心の相談も行います。2月5日水曜、12日水曜、午前9時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 985-9100、不要。日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。法律相談、2月13日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、1月30日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、1月14日火曜、午前10時から午後4時、 駒川公民館学習室。不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、1月31日金曜、午前10時から午後4時、市役所1階相談室、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。出張ハローワーク、一人親家庭就労相談、2月18日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。面接相談、市役所1階、子育て応援課内。電話相談、電話 985-8118。不要、子育て応援課、子育て応援担当。電話 989-2111。教育相談室。月曜から金曜日、祝日を除く。午前10時から午後5時。面接相談。障害学習センター2階。電話相談。電話 989-7879。面接相談のみ必要。教育センター教育相談室。電話 989-7879。 相談種類、労働相談、期日、随時、時間、午前10時から午後4時、相談場所、市役所などを相談、予約、必要、問い合わせ、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。 内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く。午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月火水金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室。不要、消費生活相談センター、産業振興課内。精神科医による心の健康相談、2月19日水曜、午後1時30分から4時、保健相談センター、1月6日月曜から、保健相談センター、電話 985-5122。 健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。第1から第4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話 985-5122。 相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、2月5日水曜、13日木曜、18日火曜、26日水曜、28日金曜。時間、 午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ、保健相談センター。電話、985-5122。表終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設においてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners、埼玉インフォメーション&サポート SIS、TEL 048-833-3296、埼玉インターナショナルアソシエーション、日高の魅力、再発見。今回の日高の魅力再発見は、市内で祭り囃子を保存、継承する6団体により、令和元年12月15日に発足式が行われた日高祭り囃子連合会をご紹介します。日高祭り囃子連合会。日高にだけ祭りがないのはなぜだろう。それならみんなで作ってしまおう。12月15日、市内で祭り囃子を保存継承する6団体、上加山林連、駒川林連、四方木林連、高萩林保存会、原宿林連、武蔵台林連により、日高祭り囃子連合会が発足しました。きっかけは、各団体の若手が集まった際に、各地域での夏祭りを行ってはいるけれど、一堂に出汁の引き回しを行う統一の祭りは日高にはないよね。それなら作ってみよう。そんな夢物語のような雑談からでした。現実味を帯びた会議が始まったのは昨年2月でした。その勢いが断ち切りにならぬよう、5月1日には6団体が集まり、駒川駅前で奉祝記念として祭り囃子を披露しました。このことにより一層機運が高まり、連絡協議会、準備委員会と会議体を経て今回に至りました。これには伝統芸能保存への相互効果、窓口一本化による情報発信力強化、もちろん地域コミュニティ活性による地元発展への寄与も含まれています。夢は日高祭りの実現ですが、日高市民祭りとは別に、市民参加型のイベントとして賑わいを創出し、笑顔あふれる日高になることが目標の一つです。企業団体のイベント等にお声掛けください。詳しくはこちら、QR コードが載っています。写真説明、2枚あります。発起人代表者による調印後の記念撮影の写真です。右から、石森則夫さん、武蔵台林連、感謝博隆さん、原宿林連、大倉邦夫さん、高萩林保存会、矢ヶ崎聡さん、上加山林連、浜野光雄さん、駒川林連、大橋貴信さん、四方木林連の6人です。祝賀会の様子、原宿林連。紅白の幕の前で、笛や太鼓のお囃子に合わせ、ひょっとこのお面をつけた人が踊っています。写真説明終わり。今年の抱負、中学生に聞きました。写真説明。友枝久美さん、下加山。高根中、ワンアップ、今よりもっと、と書いたボードを持っています。山田里奈さん、中加山。オリンピック、頑張れ日本。人のためになりたい。と書いたボードを持っています。写真説明終わり。編集室。ついに東京オリンピック・パラリンピック 2020が開催される年を迎えました。かつて駅伝観戦を趣味としていた私にとって、当時応援していた選手がマラソンを走ることを考えると今から楽しみです。沿道での観戦はあっという間ですが、選手の輝く一瞬を見たいという思いに勝るものはありません。冬には箱根駅伝をはじめ多くの駅伝、マラソン大会が各地で行われます。市では3月に川澄マラソンを開催します。一緒に走るのもよし、沿道で観戦するのもよし。記念すべきオリンピックイヤー、私は新たにスポーツに挑戦する一年にしていこうと思います。橋本広報日高ナンバー636令和2年1月1日発行編集市政情報課発行日高市役所郵便番号350-1292埼玉県日高市大和座南平沢1020番地電話042-989-2111ファックス042-989-2316広報日高は2万1300部作成し一部あたりの印刷単価は約27円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和2年1月号を終わります。